フィリピの信徒への手紙の4章の10節から14節を読みました。改めてここにこの手紙を書いているパウロという人の信仰、そしてまた信仰と信仰に基づく生活、あるいはそのあり方ですね、これをまざまざと見る思いがいたします。パウロは神様から捕らえられた人ですね。まあ信仰はことごとく自分から神様を求めて自分で捕らえるように、信仰というのは私たちから考えると思いますけれども、改めてその信仰の中に歩んでいった時には、自分で神様を捕らえたわけでもなく、その前に神様から捕らえられていたんだなと気づかされます。ここでその信仰が定まりますね。いわゆる世の信仰というのは、神様を出発点としない信仰は、自分が求めて、そして獲得して、そして何かを得て、そしてそこで何者かになる、でありますけれども、このイエス・キリストにおいて、唯一の神へと導かれる信仰は、それと反対です。自分でイエス様についていっていたと思っていた者たちが、イエス様を正しく、あなたが本当に神からのメシア、神の子です。正しく神様のこと、そしてまたイエス・キリストのことを知ったときに、すかさずイエス様がおっしゃったことは、それを表したのはあなた方の天の父なのだ、とこうおっしゃいます。だから私たちが信仰によって何かを悟る、あるいは信仰によって何事かを得る、あるいは何事かをする、その時には改めてそこで私たちが自分でそれを悟った、自分で得た、あるいは自分で成し遂げた、まあここに留まることが許されません。まあ許されないというのは、御言葉もそれを許さないし、実際にそうでないということを知らされます。このパウロという人は出発点からですね、鮮やかな人物です。聖書の中に登場するキリストの弟子たちの中で誰よりも鮮やかです。自分からは決してキリストを信ずる者としての歩みは始まらない。なぜなら、キリストを信じる者たちを迫害していたものですから、始まりようがない。でもキリストに捕らえられて、キリストのものとされて、そしてそこから歩みが始まりますけれども、ことごとくパウロはキリストによって今日があるんだなということをもう知らされるように導かれて歩んだ人物です。まあ、ある意味で私たちはこのパウロという人のこの言葉とかですね、あるいはこの人がどういうふうに行動したかとかですね、くどくどとは聖書は伝えていませんけれども、その聖書を通して改めてその時々にその確信の部分ですね、その一番この言葉の奥にある意味で隠されているパウロ、またキリストのお取り計らいに触れるとですね、そのことを改めて確認し直します。本当にこのパウロはキリストから捕らえられて、そして本当にキリストによって生かされるとはこういうことなのかと学び直させられます。このパウロの言葉ですけれども、このパウロが今牢の中からこのフィリピの信徒たちへ手紙を書いていますが、まあ、ここではフィリピの信徒たちを励まし教える、もう励まし教え、しっかりと信仰に立つようにと導きを与える手紙であります。本当は自分が言って顔と顔を合わせて教えたいんだけれども、それが叶わないからこの手紙を書いています。またこのフィリピンの信徒たちに対するここにはお礼も書いてあります。私への心遣いをついに表してくれたとあるんですけれども、 牢に入っているパウロの仲間だと知られることも恐れないようですね。ある意味では危険人物ですから、牢に捕らえられているということは。そこにわざわざ心遣い、まあ献金をおそらく送ったんだと思いますけれども、生活の足しにするようにそこで用いる、そんなことをしたら彼の仲間だと思われますから、まあ今風の言い方で言えばブラックリストに載りますね。パウロが危険人物だったら、そこに献金を送ってくる者たちも危険人物と。そしてローマの支配ですから、フィリピもローマの支配にあるわけですから、ローマにおいて、ブラックリストに載せられる可能性がありますね。でもそれは本当に気にしないで、私への心遣いを表してくれたことを主において非常に喜びました。この非常に喜びましたというこの喜びが誤解されないように、この後のことが書かれています。それでとても助かって喜んだわけではないということをパウロはここで言ってるわけですね。とても助かって喜びましたでは、この手紙を書く意味がないわけです。この手紙においてはこういうやり取りも含めて、信仰によってフィリピの信徒たちを本当に励ますこと、立て上げることを目指していますから、パウロのもとに届いたおそらく大きな献金であったかもしれません。それを本当に喜びました、非常に喜びました。でもその喜んだのは、あなた方が私と苦しみを共にしてくれたことなんだということが14節で書かれていることですね。先ほど申し上げたように、私のこのありさまの中にある、私はキリストのゆえにここに捕らえられている、これをパウロ自身は喜んでいるわけです。盗みを働いたわけでもない、あるいは人を傷つけたトガによるわけでもない、そういうことで牢に入れられているということではなくて、そういう濡れ衣を着せられることもあるかもしれないですね。そうならないで、キリストのゆえにここにいるんだということがはっきりとした。何か怪しい人物でここにいるっていうわけではなくて、キリストのゆえにここにいるということがはっきりしたと。これを喜んでいるわけです。まあそういうパウロですから、キリストのゆえにここにいる私のところへ、このキリストの家にいるパウロの仲間だと思われることを恐れないで、こういうふうに献金を送ってきて苦しみを共にしている、それを非常に喜んでいる、信仰ということですね。信仰、本当に人を恐れるよりも神様を恐れる信仰によって、あなた方が今支えられているということを喜んでいるわけです。人を恐れるよりも神様を恐れる。そうしなければ恐ろしいですね。恐ろしいことです。大きな力によって捕らえられている人の仲間だなんて思われたらですね、我が身の大事を考えたら、それは関わりを持ちたくありません。だけども、人を恐れるよりも神様を恐れる。こういう信仰によってあなた方が捕らえられていること、生かされていることを、改めて知って非常に喜びましたと言ってるんですね。まあそういう意味では、信仰というのは人間から出た信仰だったら、人間の分別でいろいろ事柄がこう左右されるわけですね。人間の分別で自分で求めて自分で得た信仰は、自分の判断でそこを離れたり捨てていくこともできます。だけども神様によって捉えられて、そして神様に導かれる信仰は、自分の中ではいろいろな思いが湧き起こってくるけれども、それを超えた神様のお導きの中で行動している、これが信仰ですから。ある意味で自分自分と自分を貫こうと思えば自由のない話ですね。自由のない話です。だけども神様との絆という点では、これ以上強いものはない。自分で捉えているだけだったらぶら下がっているようなもんですから、自分の腕が疲れたら落ちてしまいます。自分の足で一生懸命ついているんだったら、自分がもう歩けなくなったらそこでついていくことは終わりです。だけども 神様が捉えてくださっているんだったら、そこから始まるものがあるわけです。むしろそこから始まるわけです。実際パウロはそのことを、その我が身を通してたくさん味わって、今このフィリピでこの手紙を書いているんです。彼自身がたくさん味わっているわけです。パウロという人は神様から捉えられたときに、神の国のために彼がどんなに苦しまなければならないか知らせようと、イエス・キリストはパウロのこれからの歩みをこう、その一言においては明らかにしたんですね。まあ、その通りに歩みました。そういう意味でですね、パウロ自身、いろいろなことがある意味では自分の思い通りいかない中で神様を知ってきたんですね。自分の思い通りに行って神様を知るということを普通信仰というのは考えるような気がしますけれども、信心を尽くして祈って求めて、だからこのことが叶った、こんな感じですね。あるいは信心を尽くして祈ったり、また求めたりしても、その願いが叶わない。信心が足りないんじゃないか、行いが足りないんじゃないか、人間から出た信仰はこういうふうに判断しますね。でもパウロはそれとは全く違う道へと導かれました。キリストに出会うまでは彼もそういうふうな道を歩んでいたことと思うんですね。でもキリストから捉えられてからは違います。多くの自分の願いが叶わないことを経験しています。また自分の思い通りにならないことをたくさん経験しています。苦しむっていうのはそういうことですね。苦しむっていうのは。自分の思い通りになっていったら苦しみありません。自分の思い通りにならないから苦しみます。聖書の中でパウロが本当はそういうことは言うつもりはなかったんだけれども、あえて自分がどういうふうに苦しんできたのかということを言わざるを得なくなって手紙に書いた箇所があります。コリントの信徒への手紙の第2の11章ですけれども、ここにこうあるんですね。なんでこれを言わなきゃなくなったかというとですね、キリストのことを第一として伝えるんではなくて、キリストの名を使いながら実は自分のことを伝えたり、あるいはキリストのことを伝えながら人々の心を自分に引きつけるように捉えている、まあ、キリストの名を使いながら、まあ、世の信仰のような仕方でですね、人々を捉えていく人々が現れたからです。その人たちは人々をこうびっくりさせるために、自分はキリストのためにこういう苦しみを得たぞ、こういうことで本当に困難を乗り越えたぞ、そしてこうして今あるぞと、まあ、自分を大きく人々に見せていた人たちが現れたわけですね。そういう仕方で語る言葉の中に人々がこう捉えられていってしまっている、こういう状況が生じました。そこで改めてキリスト、本当にキリストにあって捉えられて、今キリストを伝えてきた私の福音、この福音、まあ、ある意味で自分を表に出した人たちはですね、パウロなんてこうつまらない人物だというふうにこう思わせるように語ってはいったんですね。語っていったわけです。自分たちは本当に随分キリストのために苦しんできたと、そして私たちが教えるのは本当にキリスト、正しいキリストは、でもそこには先ほど見たように、本当に神様によって捉えられてキリストにおいて本当に生かされていく福音の本質がないから、パウロはまあそのことを彼らに捉えられるなということで本当は言いたくなかったんだけれども、自分が出てきた困難のことを語ります。コリントの信徒への手紙の第2の11章です。338ページ。 20節から見てみるとですね、こうあります。コリントの信徒たちがそういう人たちにこう捕らえられてですね、福音ではないものを教え込まれて、そしてパウロが伝えた福音をこう捨てていっている状態があった。こう書いてあるんですね。実際あなた方は誰かに奴隷にされても、食い物にされても、取り上げられても、横柄な態度に出られても、顔を殴りつけられても我慢しています。言うのも恥ずかしいことですが、私たちの態度は弱すぎたのです。誰かが何かのことであえて誇ろうとするなら、愚か者になったつもりで言いますが、私もあえて誇ろう。彼らはヘブライ人なのか、私もそうです。イスラエル人なのか、私もそうです。アブラハムの子孫なのか、私もそうです。キリストに仕えるものなのか、気が変になったように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは比較にできないほど多く、死ぬような目にあったこともたびたびでした。ユダヤ人から40に一つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場に漂ったこともありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒野での難、会場の難、偽の兄弟たちからの難に遭い、苦労し、骨折ってしばしば眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べずにおり、寒さに凍え、裸でいたこともありました。この他にもまだあるが、その上に日々や私に迫る厄介ごと、あらゆる教会についての心配事があります。誰かが弱っているなら私は弱らないでいられるでしょうか。誰かがつまずくなら私が心を燃やさないでいられるでしょうか。誇る必要があるなら私の弱さに関わる事柄を誇りましょう。まあちょっと息が詰まりますね。本当にこのパウロが味わった苦難、悩み、まあ、これは改めて違う角度から見てみるとですね、パウロの思い通りにならなかったということです。自分で求めてこんな苦難の中に入っていったわけではありませんから、鞭打たれたり、あるいは石を投げつけられたり、難戦したり、まあ、そういうことを繰り返す中で、なんでこうなるんだと思わずにはいられなかったと思いますね。お祈りもしていたと思います。神様、イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって祈るときには、それは本当に神様に届いて、神様の愛をもってそれは聞き上げられているわけですから、そう信じて祈ってるわけですから。だのにまた会場のなんかと、随分悩みもし考えもしたことと思うんですね。実際自分で神様を捉えるような信仰だったら、どこでこの信仰から離れてもおかしくありません。どこでやめてもおかしくない。しかしそのような中で彼はですね、今もまたフィリピで牢獄の中にいるのですけれども、牢獄の中からこのフィリピの信徒たちの贈り物を得て非常に喜んだと言ってるわけです。これはもう一度フィリピの信徒への手紙に返りますが、自分がこういうふうに神様からしっかり捉えられているように、このしっかりっていうのは随分試された上でも、確認の上にも確認をさせられるようなしっかりですね。自分はもう弱さしか誇るものがないって言ってるのは、もし自分が神様を捉えてるんだったら、もうどこでももう自分の手はもうこれ以上もつかめなくなって離していましたっていうことですね。でも神様が捉えていた。でもそうしながら、なんと神様とはこういうお方かと繰り返し神様を新たに見出していたとも言えますね。 実際このフィリピンの信徒への手紙ここまで見てきましたけど、喜んでいなさい、いつも喜んでいなさい書いてるわけですね。私も喜びますと書いてるわけです。あなた方と共に喜びます。これはどういうことでしょうね。今第二コリントのこのパウロのありさまを見るとですね、もうそういう中で何を喜ぶんだとこう私たちは問いたくなるようなありさまですね。しかし喜んでいる。そしてまた今このフィリピンの信徒たちも私と同じ信仰の中に生かされていることを見て、本当にそれを本当に知って喜んでいる。非常にという言葉を使ってますね。4章のところへ見てみます、戻ってみますと、そのフィリピンの信徒たちのことを非常に喜んでいるのですが、4章の11節はこうあります。この喜びはですね、送ってくれたものが随分私にとって、まあ、助け、救いになったから喜んでいる。これがなかったら喜べないんだけども、これが来たおかげで随分助かって喜んでいるというわけではないんだよということを教えようとしているわけです。ちゃんとこの喜びの中身が伝わるように、物欲しさにこう言って非常に喜んでいるわけではないんだと言ってるわけです。まあ実際今第二コリントのところにパウロがどういうふうに神様から捉えられていたかを見てきた私たちにはですね、納得できるわけです。これ以上の状態の中で彼はこう歩んできたわけですから、これがあるからとかこれがないからとかそういうところで喜んだりあるいはがっかりしたり、それであったならばここまでパウロは来ていませんね。パウロは来ていない。これを私たちは第二コリントでよく確認できると思います。そのことをこの後語るわけですね。物欲しさにこう言っているのではありません。私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。習い覚えたというのはですね、そのことにおいて本当に一から学ぶ人が入門して、そして先生から学ぶようにして身につけたと言ってるんですね。一から学ぶようにして、実際神様から捕らえられた時以来パウロはそのように一から学ぶようにして学ばされてきたわけです。一つのことで行き詰まるたびにまたこれですかと思ったと思いますね。あるいは以前とは違う事柄に直面してまたこれですか思ったと思いますね。でもそういう中で本当にイエス・キリスト、まあこれは入門して免許改善という意味合いの言葉だそうです。入門して免許改善、学ぶべきことを学んだ、よしこう免許を授けられる、そういう意味合いの言葉だそうです。習い覚えたというのはですね、まあ、ある意味でキリストの学校にですね、キリストに弟子入りして本当にそれをよく教えていただいた。実際習い覚えたことはどういうふうに現れているかといえば12節、貧しく暮らす術も豊かに暮らす術も知っています。満腹していても空腹であっても、物が有り余っていても不足していても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。私を強めてくださる方のおかげで私には全てが可能です。この全てが可能ですを誤解しないようにしなければなりません。状況を一変するような万能の力が自分にあると言っているのではないんですね。実際いろいろな難にあっていろいろなことで苦しんだパウロはですね、状況を一変する力を得ていたとはどこでも明かししていないし、そのようなものでもないんですね。実際パウロを通してですね、いろいろな不思議な技がなされたことも聖書では書きます。パウロが持っている手拭いを人に当てたら病気が治ったとかですね、神様がその時にはそうなさったんですね。いやー、この人はすごい力だなと、この人のうちにはすごい力が働いているな。でもその力が働いている人物自身は先ほど見たようにですね、いろいろな難の中で本当に悩み苦しんでいるわけです。でもその中で悩み苦しみながらも喜んでるわけです。 まあ、息を吹き返していると言ってもいいですね。生きている。キリストにおいて生きている。まあ、これが信仰ですね。まあ、そういうふうにしながら、じゃあ、そのような苦しみの果てに何の希望もないかといえば、そのような苦しみを重ねながら、ますます希望に満ち溢れているわけです。私たちもまた、キリストを信じて歩むときに、入門して免許皆伝という言葉ですね。このパウロの習いを覚えたら。キリストは私たちの弱さに十分同情できるお方ですから、同情というのはよくわかっているお方ですから、ふさわしい仕方で私たちを助け、導いてくださいます。これを覚えたいと思うんですね。神様は本当に十分、私たちは十分という言葉が弱すぎますね。完全にと言っていいです。完全に分かったら作られたお方ですから、私たちを作られたお方ですから、完全に分かっておられます。だから、一番ふさわしい仕方で習い覚えさせることのできるお方です。そして実際、パウロの中に私たちが見るようにですね、それを習い覚えるということは、起きていることや出会う事柄は決して軽いことではなく困難なことですけれども、じゃあその中で喜びがないかというと喜びがある。その中で平安がないかというと平安がある。そのような喜びと平安に満たされながら歩む中で、じゃあその先何があるのかといえば、ますます望みがはっきりする。何の不足があるかということです。何の不足があるか。神様と共に生きるとは、このようなありさまですね。何の不足があるか。本当に今にも倒れんばかりのようなありさまの時もしばしばあったわけですけども、ここにちゃんと生きてるわけです。そしてその中で確かに喜びがあり、平安があり、希望があるわけです。そしてその希望は決して虚しいものではない。まあ、信仰によってですね。信仰によって神様にそのように出会うのも信仰によってですし、また神様を知ってその神様に祈るのも信仰によってですね。起きていることやあるいは見える事柄だけで神様を判断しようとすれば、神様の愛、神様の憐れみわかりません。イエス・キリストの十字架もですね、これは信仰によって見てこそ、本当にキリストイエスにおいて、神様の愛があの十字架においてどれほど表されたのか、もう真昼のような明らかさですけれども、信仰によらなければ、惨めな一人の男の人が、あそこで神様に呪われて死んだんだ。これだけのことですね、当時において。また今の時代においては、いろんな勝手な説明や紹介が付け加えられますけれども、信仰においてみなければその本質はわかりません。でも信仰においてキリストを知り、またキリストがそこから復活されたことを知り、そのお方が今も生きておられることを知って、そのお方に望みをかけて祈る。信仰によって祈ります。いろいろな状態に置かれても、自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたというのは、どのような境遇の中にあっても、キリストイエスの名によって祈ったということですね。また祈る。そしてまたその答えは、これまた信仰によって受け取ります。パウロはですね、 いろいろな先ほど見たような難にあって苦難の中にあってですね、祈ったら面白いようにそれが解決していった。祈ったら次にはもうそのことは全くなかった。こんなことないわけです。次々といろいろなことがある。だけども信仰によって祈って答えを受け取っていきます。その答えは何かと言ったらですね、朝の礼拝においてもこのことは確認しましたが、イエス様が悪魔の誘惑を受けたときに答えたお言葉の一つ、これは新明記、旧約聖書の新明記の言葉ですが、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。神様の言葉が答えです。そして神様の言葉が答えということは、単なる知恵を得たということではなくて、神様をそこで新たに知るということです。それが答えです。神様が共におられる。これを新たに確認するということです。お父さんがいるんだったら大丈夫だ。お母さんがいるんだったら大丈夫だ。子供はこんな感じですね。幼子のような信仰を持って神様と共に歩んでまいります。お祈りいたしましょう。神様、こうしてまた御言葉の恵みに共に預かることができありがとうございます。二人三人の者があなたの名に望みをかけて集まるところにあなたもおられ、確かに恵みをもって強め導いてくださることを感謝申し上げます。私たちがどこにいようとあなたは共におられます。このように共に集まるとき、さらに明らかなあなたの憐れみに預かることができありがとうございます。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の461番です。
Yeah.